はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその神となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。
で今日まず最初にですね、最初の世界はどういう世界だったのかということをお話しして、この2つのことをこう見ていきたいと思いますが、神様はこの創世記の最、この聖書の一番最初、創世記の一章一節で、初めに神が天と地を創造されたというふうに宣言なさいます。最初の世界、神がこの天と地を創造された、この宇宙万物を創造されたんだ、これは宣言として始まっていくわけであります。でその世界に対して、神が創造された世界に対して神様は、もう一つ宣言なさいました。その作られた全てのものをご覧になって、非常に良かった、非常に良かった世界から、宇宙からスタートしたわけであります。皆さん、私たち世界中の、ほとんどそうだと思いますけれども、この日本でも教育ではどのように教えられるか、この世界には創造主がいない、この世界には管理者がいない、この世界は誰も責任を取ってない、この世界の歴史に対しては誰も責任を取ってない、誰も管理者がいない、一体この歴史が、人類の歴史がどこに行き着くのかっていうのは誰も責任を取ってないって言ってるんですよ。そういうふうに教えてるわけですよ。だからそうでしょ、神がいないんですから、創造主がいないんですから、この世界は偶然に作られたんですから、偶然に全てのものが動いていて誰も責任取らないんですよ。皆さん、もし学校に行くとしたら、そういう学校行きたいと思います？校長先生がいないんです。理事長も理事もいないんです。誰も責任取ってない、生徒たちが勝手に行って、そして自由気ままにやってる、そういうところに自分の子供を任せたいと思いますか？学校でいじめがある、でも誰も責任を取らない、誰も管理してない、そしてその挙句自殺者まで出たとする、誰も責任を取らない、誰も管理してない、そういう学校行きたいと思いますか？でも学校教育の中で教えているのは、そういう世界が我々が住んでいる世界だというふうに言っているわけですよ。しかし私たちがこうして聖書を通して学ぶのは、この世界には創造主がいて、所有者がいて、責任者がいて、管理者がいて、全てを見ておらっしゃる方がおられるんだ、そしてこの最初作られたこの世界に対して非常に良かったというふうに宣言しておられるということです。そのようにして最初の世界は始まったんです。そしてゴールがある、どこに向かっていくのか、ゴール目的をはっきりとお示しになりました。しかしその創造主がこの宇宙にはいないというふうな教育をするとすると、一体この世界はどこに行くのかわからない、もう偶然で全てが動いている、そういう世界になってしまうわけです。でも皆さん、私たちこの世界、創世記の3章ですけれども、その世界には、最初の世界にはサタンがいたんです。サタンという存在がいた、そして最初に作られた人間に対して、その神に信頼していく生き方をやめさせたわけです。もう自分自身が神になって、そしてあなたが神に、自分自身がこの世界の基準になって、それぞれ自分のしたいことを、自分の思うことを、自分のやりたいことをしていったらどうだ、自分が神になったらどうだというふうに誘ったんです。そしてあの善悪を知る木の実を食べて、自分が善悪の基準として生きるようになったわけです。みんなバラバラ、それぞれが一つの基準を持たないで自分が基準になったから、人間それぞれが自分を基準にして生きるようになった。そうなるとどうなるか、それも見えてますよ。自分の欲望のままに生きたら当然争いが起こります。言い合いが起こる、一つになれない、自分気まま勝手に動くようになって、そしてこの世界はどうなったかというと、その憎しみの世界です、争いの世界です、妬みの世界です、破壊の世界です。そういう世界に私たちは生きているんです。そしてそういうふうになってしまって、私たちは先が見えてきた、もう民主主義ではやっていけないということが分かってきて、今民主主義で大変な混乱が起こっています。一体どこへ私たちは行くのか、それで元に戻りたい、最初の世界に戻りたいと思っても、最初の世界が偶然から始まっているので元に戻れないんですよ。皆さんね、例えばその よく話しますけれども、この千枚のバラバラになったピースパズルですよ。それをもう一度千枚きちっと元の絵に戻すとして、その元の絵がわからないと。千枚ですよ、千枚ピースがこうバラバラになっていて、さあこので絵を完成させなさいと言って、ゆきさんやりますか、これ。これチャレンジしてみても、一体どれとどれがくっついていけばいいのか分かんないでしょ。あのパズルが楽しいのはちゃんと完成図があるからでしょ。その色が見て、そしてその大体ここに合ってるのはこの色がここだな、多分この辺りだなっていうふうにして、あるいはその端っこの方を見つけてやっていくわけでしょ。でも最初がどういう始まりだったのかっていうことが分からなかったらどうにもならないですよ。しかも、もうもし元の絵が混沌としてね、ぐちゃぐちゃの絵だったとしたら、そしてもともとぐちゃぐちゃの絵のピースがいっぱいあって、もともと元に戻してやっと戻したと思ったらぐちゃぐちゃだったっていう、そんな人生歩みたいと思いますか。でもそういうことを平気でこの社会は、この学校教育は言ってるんですよ。私はそれに随分悩みました。ああ元がわからない、一番最初の図非常に良かったという、そういう絵がわからないまま私たちはこの人生を生きていて、一体どこに向かっていけばいいのかがわからない。これが今の世界です。最初は非常に良かった、初めよりは非常に良かった、初めに神が天と地を創された時非常に良かった、しかしそこにはサタンがいた、そして人間がサタンに欺かれて自分中心に生きるようになって、こういう結果になってしまった。これが今私たちが苦しんでいる世界であります。さて話は飛びます話は飛んで、そして今日もうとんでもない話ですけれども、あの創世記の一番最初からこの一番最後の21章まで来たわけです。その間を飛ばしたわけです。でこの最後はどうなるか、そこはここに今見たように、今までとは違う新しい天と地、新しい都が用意されているというふうに主は言われるんです。この黙示録が、まあ、あの皆さん、エクレシアで学んできて、こうもう一つ一つを見ていけば一体何が何なのかよくわからないというふうになっていらっしゃる方もおられるかと思います。まあ、終わりの時どのようなことが起こるかということが記されているわけですけれども、具体的には記されていないで象徴的に書かれているので、このこれがあれだあれだこれだっていうふうに私たちが勝手に定めることができない、まあ、大体想像するしかない。でも下手してこう想像してしまうと全く違ったことを言ってしまうっていうふうになりかねない、そういう怖さも持っているのが黙示録であります。皆さんね、この聖書これだけ分厚いですけども、特に旧約聖書はこの世界の歴史がどのように展開していくか、イスラエルを通してどのように世界が変わっていくのか、発展していくのか、進展していくのかっていう、そういう出来事についても予言してある書であります。それが起こるまではわからないんですよね。この予言が実際に成就してみて、あの予言っていうのはこういうことだったのかっていうふうに後になってわかる。そして神様は確かにこの歴史の中で働いておられる、ご自身の権威を持って働いておられるということが分かるわけですよ。後で分かるんです。ところが人間というのはこうして予言してやると、その先のことを知りたいので、勝手にその聖書を先のことをこの聖書に当てはめて考えてしまって、いろんなことを今まで言ってきたんです。でもことごとく外れてしまっている、そして混乱をもたらしているんです。だから私たちはそういうことはしない。ただこの黙示録に書かれていることは必ず起こるということだけは、今までの歴史を見て聖書を照らしてそれだけは確信しています。一つこの黙示録が語っていることではっきり分かることは、それは終わりの日は必ず来るということであります。神に反逆した世界、人間が自分中心に全てのものを動かして作り変えてきたその世界は必ず終わりの日が来るということであります。形あるものは必ず崩れていきます。新しいものは必ず古くなっていきます。命あるものは必ず死にます、 滅びます。私たちも衰えていきます。始まりがあれば必ず終わりがあります。私たちは自分の人生にも終わりが来るということを忘れてはならない。非常に良かったというところから始まって人間が神に反逆したので、世界の環境はどんどん悪化し、文化は大敗し、戦争を繰り返し、そしてやがて終わりの時を迎える。今もその極東は非常に危機に立っていますけれども、私たちこの人類はもう核兵器というものを作り上げて、そしてこの地球をで核戦争を本格的にやったら、地球を何万回ですかね、何回でも滅ぼすだけのそういう、ものを用意してしまいました。いつでもこの地球は自分自身の人間自身の手で滅ぼすことができる。そこまで来たんです。皆さん、これすごいことだと思いません？人間が自分自身の科学の力でこの世界を何百回でも滅ぼすことができる、そういう核兵器をついに持ったんですよ。20世紀ってついに来るべきところに来ちゃったんです。終わりの日は必ず来ます。そして、まあ、私たちがこの地上で終わりの日を見なくても、自分自身の人生というのは必ず終わりの時が来ます。そしてそのことを黙示録は語っている。終わりの時は必ず来る。そしてもう一つ、終わりの時にはというのは、それは裁きの時であるというふうに語っています。この新しい天と新しい地、そして新しい聖なる都が来る前に、そしてもはや死がない、苦しみも悲しみもない、そして新しいその世界が来る前に、この世界は裁かれる、神によって裁かれるということです。先ほど言いました、この世界は神様が所有なさって、神様が責任持っておられ、管理しておられて責任を持たれる。つまり最後の時に神様はご自身のこの世界に対してこれを責任を果たされる、放置されない。つまりその自分か神という存在を認めて、そして従った人たちとそうでない人たちを、つまり神を信じなかった人たち、イエス・キリストという救い主を受け入れた人たちと受け入れなかった人たち、いや反逆した人たち、最後まで悔い改めないでこの闇の世界に自らとどまった人たちと、いやイエス・キリストという光の中に入っていった人たちと二つに分ける、そして裁かれるということであります。でも私たちお互い見てても、それはこう社会出てみても、この人は天国に行く人、この人は地獄に行く人なんて、そんなに分かりませんよ。それは中国の方々、ちょっとこういうジョークを言うのをお許しください。私、学校の先生をした時があって、小学5年生の男の子がふざけてこんな作文書いてきたんですよ。それはこんなんでした、良いことをした人は天国に行きます、悪いことをした人は地獄に行きます、でも僕は確かに悪いこともしましたけども、良いこともしたつもりです。こんな僕は一体どこへ行くんでしょうか。きっと中国へ行くんだと思います。でもね、そんな中間はありません。中間はないです。もう天の国か地獄かどっちかです。そして私たちはある意味ではみんな良いこともすれば悪いこともしてます。もう 100% 悪い人っていないでしょ。悪いことばっかりしてる人いないでしょ。 100% 良いことをした人もいないはずです。だからいわばそういう善悪の中ではみんな中国に住んでるわけですよ。どっちもやってるわけです。でもその時には私たちは誰がこの天国に行くか、悪い人か良い人なんか、そんな区別はできません。人間の基準では絶対にできないです。分かんないんです。でも神様からすればはっきり分かるわけです。それはどういうふうに分けられるか。それは私の存在を認めて私に従おうとした人たち、その人がたとえ罪を犯し悪い世界にいたとしても、その私を認めて私の世界に戻ってくる人たち、イエス・キリストを信じて光の中に入ってきた人たち、その人たちを この新しい天と地に迎えるというふうに聖書は語っているんです。しかしこの世の中でどんなに立派で良いことをしたように、あるいは能力があった人でも、いやこの人は本当に良い人だというふうに思われていても、でもその人が神の存在を認めず、せっかく一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださったのに、イエス様のところに来ないで、それを拒絶して、そしてその神を認めない、その人間中心に生きた人たちに対しては、それは裁きがあるということです。二つに分けられてしまうということです。これが現実なんですよ。これが終わりの時の現実なんです。いやそんなことはないだろうというふうにそれは思われるのは、それはそうかもしれない、自由ですけども、しかしこの世界にはこの天地万物を神が創造なさったならば、神がそして所有しておられ、管理して責任を持っておられるならば、神様がそれをそのようになされるということであります。それとも私たちはこの世界には神がおられなくて、全く偶然で、誰も責任者がいない、管理者がいない、全くもう混沌、そういう世界の方がいいですか。違うでしょ。さっき言ったように、そんな最初がわからない、完成図がわからないような、そんな虚しい人生生きたくないでしょ。ゴールがどこかわからないような人生生きたくない。そして神様はこうして私たちをこの2つのものに、2つに分けられる、これが黙示録が言ってるわけです。そして神様は全ての人にこの新しい天と地に入ってほしい、私を信じてほしい、私が作ろうとしている、用意しているその世界に入ってほしい、そのためにイエス・キリストを私たちのために使わせてくださったんです。今私たちクリスチャンは今その恵みを受けて、そしてこの新しい世界、神の国に今入れられています。全ての人にとって、たとえどのような罪の中に歩んでこられたとしても、どのような悪を行ったとしても、闇の世界を歩んできたとしたとしても、一人一人に神様は悔い改めの機会を用意しておられるんです。どんな状況の中にあっても悔い改めを用意しておられて、そして自分の人生をもう一度新しくスタートすることができるようにしておられるんです。新しい創造がそれぞれの人生の中に用意されるんですよ。その新しい創造の中に加わってほしいんです。悔い改めて、そして自分の罪を告白して、そしてこのイエス・キリストと共に生きていこうという、そういう決心をされるならば、新しい世界の中に、新しい天と地の中に入っていくことができるんです。これが主の責任の取り方です。決して主は、神様はこの世界をどうでもいいように扱われるわけじゃない。無責任なことはされない。ご自身の基準に沿ってきれいに2つに分けて、そしてちゃんと従った者に対しては悔い改めて、そして正しい道を歩みたいと願った者に対してはきちんと責任を取ってくださる。こうして新しい天と地、もはや死がない、罪がない、争いがない、悲しみがない、苦しみのない、そういう世界に私たちを入れてくださるんです。ただ私たちの責任としては、それは悔い改めるということです。悔い改めて、そして新しい生き方をこの地上で始めるということです。そしたらこの最初 の、 あの神様が創造なさった人間の最初の姿が見えてくるんです。私たちはこの創世記の最初のところで神様の形に作られたというふうに書いてあります。私たち人間はただ偶然に存在しているんじゃない。私たちは非常に良いものとして作られたんです。私たちは神の形に作られた、神に似せて作られた、神様のご性質を宿しているものとして作られたんです。その良さが私たちはまだ残しているんです。だから私たちは愛したいんです。愛することを喜びにしています。私たちは正しいことをしたいという願いがある。もちろん私たちはそれでも悪を行ってしまいますけども、嘘を言ったり、また盗んだり、さまざまな悪しきことをしてしまうけども、私たちの心の中にはそのようなことをすると心に痛みが来るように作られているんですよ。そして私たちは正しいことを本当はしたいんだという願いを持っている。そのように作られているんですね。だからもう最初のこうして最初のこの絵がはっきりと私たちのうちに記されているので、正しい道に歩みたいというふうに思うんですよ。 私たちは人を愛したい、愛されたい、正しい道を歩みたい、そしてこの永遠に価値のあることに心を捧げていきたいという、そういう願いが与えられている。そしてその通りに私たちを歩まさせていただくんです。そして聖書が私たちに約束していることは、イエス・キリストを信じる者はその死んでからではなくって、あるいは終わりのが来てからではなくって、終わりが来る前の今この時点で神の国の喜びを味わうことができるようにしてくださっているということなんですよ。これが私たちの伝えたいメッセージでもあるんです。今ここで私たちはその神の国の神様のご支配の喜びを互いに分かち合えるんだということを言いたいんです。皆さん、私たちはね、クリスチャンも誤解していると思うんです。私たちは救われた、その時にね、心が救われたんじゃない、心だけが救われたんじゃないんです。心だけが平安であればいいっていうような救いじゃないんですよ。魂が救われた、魂が平安である、魂が喜んでる、いや、それは素晴らしいことです。確かにそれは中心かもしれません。しかしね、人間というのは心だけが人間じゃないんです。魂だけが人間じゃないんです。もっとトータルなもんなんですよ。何ですか、ゆきさん？何？肉なんですよ。体なんですよ。そうなんです。体なんです。私たちはこの体、確かに体は衰えていくけども、しかし神様は心と魂と体を分けては考えておられない。私たちの全部をそのトータルに神の国に入れてくださっているんです。ただ心だけが平安であればいいというような生き方じゃないんです。体も喜ぶようにしてくださっているんです。だから一人子イエス様がこの地上に人間となって来られた時に、何をなさってくださったかというと、まず第一に癒しをなさってくださいました。そして、このイエス様のところに来る人たちにもうその説教をなさったわけじゃ、ただ説教をなさっただけじゃないんです。心に平安が来るようになさっただけじゃないんですよ。イエス様は何をなさいました？イエス様のもとに来た人たちに対して一緒に食事をなさったんですよ。一緒に食べて喜ばれたんですよ。肉も喜ばせてくださったんです。あの5000人の給食も、もちろんあれも神の国の祝福でありますけども、実際に食べて楽しんで満たされて、そして喜ぶという、そういう世界を、そういう喜びも私たちに与えてくださったんです。だから私たちはただ心だけではない、魂だけではない、私たちもこうして触れて見て聞いて、そして食べて楽しむことができるように、そういう解放を与えてくださったんです。皆さん、今私たちがこの地上の世界で神の国を楽しむっていうのは、一つにはそれなんです。ここで神様が用意してくださっているすべての祝福を喜び楽しみ、みんなで喜び楽しむんです。それが私たち教会なんですよ。そういう生き方をしていきたいんです。でももちろん私たちこの世界にあってはまだサタンが暗躍しています。サタンの攻撃があります。その攻撃に対して私たちは耐えていかなきゃいけない。もちろん私たちも病気になります。私たちの中にも時にはやっぱり肉の思いが強くって、古い世界の古い自分が残っていて争ったりします。人を傷つけたりします。でもそういう中で私たちは戦っていかなきゃいけない。皆さん、私たちが神の国に得られているその役割って何ですか？それはサタンと正反対のことです。サタンがすることは何か、それは私たち に憎しみをもたらすことです。妬みをもたらすことです。あるいは盗みをもたらすことです。欺きを騙すという、そういう欺きをもたらすことです。あるいは殺すという関係を断ち切っていくという、そういうものを私たちの世界にもたらします。じゃあ私たちは神の国にあって何をするのか、それは愛することです。与えることです。祝福することです。許すことです。これが私たちのこの神の国における役割なんですよ。そうして私たちはこの世界をこうしてもう人間自身が崩してしまった、闇の世界にしてしまった、盗みが横行する世界、嘘が横行する世界、そして傷つけ合う世界、殺し合う世界に対して私たちは愛をもたらし、そして許しをもたらし、祝福し、人々を生かしていく、 そういう役割を私たちはこの世界に与えられて今ここにいるんです。皆さんこういうニュースをお聞きでしょう。去年の12月のクリスマスの時にエジプトで起こった出来事であります。エジプトはだいたい6000万人ぐらいですかね。そのうちの 10% がコプト人と言われています。でエジプト人は、皆イスラム教徒です。そのイスラム教徒が圧倒的なエジプトにあって 10% のコプト人は皆クリスチャンなんですよ。でもこのコプト人は自分たちはあの世界、彼らの方が最初にいたんですよ。彼らの方が、だってキリスト教は、ね、最初にエジプトに入ったのは最初はキリスト教ですから、その後600年ぐらい経ってイスラムがやってきたわけですよ。でも最初からキリスト教があった。でも少数派になってるわけです。でその少数派ですから、キリスト教徒は迫害されます。それがただの迫害ではない。去年の12月のクリスマスにあった出来事というのは、それはイスラム国による自爆テロですよ。それによってこの自爆攻撃があって、コプト教会のクリスチャン29人が死亡いたしました。また負傷者もたくさん出ました。そして今年4月9日つまりパームサンデーですよね、シュロの日曜日の日には、エジプトの2つのコプト教会で自爆テロが起こりました。エジプトの北部タンタという教会で爆発があって、20人以上が死亡しました。クリスチャン死亡しました。そしてその数時間後、今度はエジプトのアレキサンドリアで、自爆テロがあって、少なくとも25人が死亡し、そこで礼拝していた70人以上の人たちがやはり負傷しました。そういう痛ましい出来事が起こりました。さてこれ全部イスラム国 IS が反抗宣言をしています。で、ね、こんなニュースが続けてこの報道されています。その自爆テロ、そのアレキサンドリアの教会で、このやっぱりね、コプト教会はやっぱり自分たちを守らなきゃいけないので、そういうテロリストが入ってこないように、その教会の入り口に金属探知機を置いてるんです。でそれを当番の人だった、ファヒームというその人が、そこで奉仕してたんですけども、一人の男がそこを通らないで入ってくようとしたので、止めてその探知機を通ってくださいって言って、そこで止めた瞬間爆発したんです。自爆テロです。そしてファミムさんはそれでもうその場で即死でした。でも彼が止めたおかげで、そこで止めたおかげで最小限に、それでも25人が死亡したわけですけど、70人以上が負傷したわけですけども、そこまで収めたんです。さてそのファヒームさんの奥さんがアム・ナシームさんというんですけども、その人がエジプトのテレビ局にインタビューを受けたんです。ニュースショーのようなものです。でももちろんエジプトの放送局ですから、イスラムの放送局ですよ。で、その現場に行って、その教会に行って、そしてそのインタビューをするわけですけども、してたわけですけども、でその模様をテレビで放映してるわけです。そしてスタジオの方では、そのトークショーとしてそのホストがそれを見てるわけです。でこのマイクを向けられたそのファヒームさんの、亡くなったファヒームさんの奥さんのアム・ナシームさんは、子どもたちと一緒にそこに立ってね、そしてこう言ったんです。私は犯人に対して怒りを持ってはいない。そしてカメラに向かって犯人たちに呼びかけるように、神があなた方を許してくださるように、私たちもあなた方を許します、知ってください、知ってください、私たちはあなた方を 許します、そう言ったんです。スタジオで聞いてた、まあ、有名なそのエジプトでは有名なその人みたいですけど、ホストがね、そのしばらく、まあ、せっかくに12秒と書いてありますけど、12秒間絶句して、何も言えなかった。ずっと12秒間沈黙、テレビで。そしてやっとそのホストが口を開いてこう言った。もし私の息子が殺されたんだったら、アムナシームさんのようなことは絶対に言えない。エジプトのコプト人クリスチャンたちはエジプトで千数百年間もの間、たびたび虐殺と災難に耐えてきた。しかしエジプトのクリスチャンたちはエジプトを深く愛している。この国のためにクリスチャンたちは全てを耐え忍んでいる。これだけ圧倒的な偉大な許しがあるでしょうか。そういう、彼自身がイスラムなんですよ。この人たちはこんなにも大きな許しを持っているのです。それがクリスチャンの信仰なのです。このコプト人たちの心は違う物質で作られている。まるで鉄で作られているように強い。そのように言った。そしてその爆発直後に、その一つのイスラム、コプト教会の礼拝の中で、その、まあ、私たちに言えば牧師に当たる人がこういうメッセージを送ったんです。イスラム世界に対して、それは三つのこと。我々は感謝している、愛している、祈っているというメッセージです。私たちは感謝している、イスラムに感謝している、イスラムのおかげで私たちは主イエスに頼る、従える、その思いが熱くなってくる。我々はイスラムの人たちを愛している。なぜか、イエス様が迫害する者のために祈りなさい、敵を許しなさい、愛しなさいというふうに教えておられるから。私たちは祈っている。このイスラムの人たちが聖書の神イエス様の愛を知ってくれるようにと祈っているというんです。この他にもそういう迫害というのが何度も起こりました。確かイスラム国っていうのはそのクリスチャンたちの首をはねるでしょ。その残虐じゃないですか。でね、コプト教会の人たちも捕まってイスラム国に首をはねられたんです。二十何人もはめられた。でそのを映像で撮ってるんですよ。そしてわざわざそれをネットに載せて見せるんです。みんなに、コプト人たちに見せるんです。で彼は何を目的にしてるのかというと、それは憎しみを起こすためなんですよ。コプト人たちにイスラムに対して憎しみを起こさせて、エジプトの中で、まあ、少数派だけども、そのイスラム の人たちに対するその憎しみを起こさせて、争い、この彼らもコプト人たちも武器を取って立ち上がって、そしてイスラムと戦うように仕向けているんです。つまりエジプトの中に内乱を起こさせようとしてたんですよ。でそれはレバノンでそれが起こってるでしょ、シリアでそれが起こってるでしょ。互いに争わせるんです。で国を混乱させて、そしてイスラム国はそこに入っていこうとしてるんですよ。ところがその思惑が外れてしまった。全く逆にの方向に行ってしまった。そのコプトの人たちがそうやってイスラムの人たちを許そう、受け入れようというふうになってきたので、何が起こったかというと、 エジプトのイスラムの人たちがそれに心を打たれて、そしてあの人たちを守ろうというふうに変わってきたんですよ。コブト人たちを守ろうという人たちが出てきたんです。争いどころか守ろうというふうに言ってきた、一つになろうとしてきたんです。これはね、コブト人に対して、すみません、イスラム国にとって、アイスにとっても非常に腹立たしいことですよ。先ほど言いましたサタンというのはこの世界に憎しみと争いと死をもたらす。しかし本来クリスチャンというのはその逆のことをする。神の国においては許しと愛と祝福と命をもたらそうとする、その働きをコプトの人たちがやったんですよ。これが本来この聖書が語っている生き方だろうと思います。そしたらコプト人たちの間でも変化が起こってきたんです。その殉教者、首を離れられて死んでいくそのむごいその光景を見せつけられたコブト人たちが、生ぬるい生活だった、あるいは教会に行かなかった人たちがどんどんどんどん教会にやってきて、そして教会に来たらまたそのテロが起こるかという、そんなことを恐れないで教会に集まってきて、そして信仰が新たにされて、もう一度そのリバイバルがようなものことがコブト人の間に起こってきている。イスラム国の目指したこと、サタンの目指したことと全く逆のことが起こっている。変えることができるんですよ。皆さん、これが私たち終わりの時代にあって本来クリスチャンに求められている、ここにこの国、この世界に置かれている本来の私たちの役割なんだろうと思います。いや、役割なんです。私たちはこの終わりの時代にあって祝福し、許し、人を生かし、与え、そして恵みと祝福をこの地上に広げていく、それがそのために神様は私たちをここに置いていてくださいます。古い天と地は過ぎ去り、そしてやがて新しい天と地が来る。もはや死も涙も苦しみも悲しみもない、そこに私たちは共に集う。そして今がそれなんだということを覚えたいと思います。天の地なる神様、あなたの壮大な計画の中に私たちも入れられて、今新しい天と地のに入る約束を受けていることをありがとうございます。主よ、どうぞもう一度私たちはでも主の前に出て悔い改めます。ぬるい信仰を悔い改めます。もしまたまだ罪の闇の世界の中にいる人たちがいたならば、どうぞ悔い改めを与え、そしてこの天地万物をお作りになった神を知ることができますように、また救い主としてこの地上に来られたイエス・キリストを知ることができて、そしてその人生が新しく一変してしまいますように、今まで不平不満を言うものだったものが祝福するもの、修復その関係を祝福するもの、憎しみの関係の中にいたものをもう一度修復するもの、与えるもの、また生かしていくものに作り変えてくださいますように、主よ、どうぞ私たちもその思いをもう一度新たにして進んでまいります。イエス様がこの地上に再び帰ってこられるときに、私たちは喜びとまた あふれる感謝でお迎えすることができるように、主よ、どうぞここにおられるすべての人がこの新しい天と地に迎え入れられるように、主よ、どうぞ特別なあなたの祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。賛美いたしましょう。
来るべき来たるべきおなるイエスに誉れと富と栄光捧げます。主の前に道を沿う